夕刊クローズアップ、
時刻は4時26分です。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、変わっては夕刊クローズアップです。ニュースな言葉を取り上げて各分野の専門家にじっくりとお話を聞いていきます。今日は G8 拡大論、これに注目していきたいと思います。ゲストコメンテーター、北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。洞爺湖サミット、史上最大と言われました G8 だけでなく、新興国や途上国の、首脳も来日して、例えば議題の一つだった温暖化などは、G8 だけでなくいかに中国やインドなどを取り込むかというのもポイントになりました。こうした中、フランスのサルコジ大統領などは G8 じゃなくて G13 にしたらいいんじゃないか、こういう持論も持っているようで、いろんなところから拡大論も今注目を浴びているようなんですが、さあ遠藤さん、
はい、
これ今 G8 ということで8カ国でやってますけれども、もともとは5カ国でしたっけ。
そうですね、
一番最初はそうですよね、
から、まあ、G6、はい、カナダ除いたその6カ国で、はい、でまあ、その後7になり、はい、ロシアが入って8になったと、はい、いうことですね。
これ増えていったというのはやっぱりそれだけ、経済の情勢が変わったりとかそういうことで増えていったんですか。
やっぱりその一番大きかったのは、はい、冷戦が終わって、はい、そのソ連がなくなっちゃって、で敵国として考えられていたソ連がなくなったゆえに、はい、まあ、ロシアっていうのがですね、市場経済化して、まあ、入ってきたっていうのが一番大きな拡大でしょうね。
まあでもそういった社会情勢の変化などでこうやって増えてきたわけですね。5カ国から今8カ国に。
そうですね。
だとしたら今それこそもう世界経済の情勢というのは大きく変わってるわけで、
はい、
そろそろ G8 じゃなくてもうちょっと増やしてもいいんじゃないか、はい、このサルコジ大統領の考えも分かるような気もするんですけど、はい、どうですか。
まあ、ある意味では普通の考え方です。
はい、
その G7 がですね、はい、その80年代末から、まあ、90年代頭に持っていたその世界 GDP に対するこう割合っていうのは大体3分の2ぐらいだったんですけども、はい、それがまあ今や半分ぐらいになっちゃってますから、で急速にこう落ちてますからね、そこからするとその、しかももっとこれ、例えばその成長っていうのはどこが作ってるかっていう数字にすると、はい、今、70% ぐらいがその新興、ね、経済国家の、はい、今までのその G8 枠外のその新興工業国だったりするわけですから、これ中国とかインドって入れないでどうするのと、あるいはブリックスと言われるんですね、はい、そのブラジルとかそういった国々ですね、それはまあ、ある意味では普通の考え方ではあります。でただしですね、はい、また違う考え方をする人たちもいるんですね。これはその民主主義国の集まりだと、はい、で中のこう結束っていうのを重んじないと、何にもその自分たちの中で決められなくなると。
まあ、確かに人間もそうですけども、はい、あまりこう人数が集まると話がまとまりにくいっていうのもありますよね。まあ、
非常に簡単なグループ心理ってのあるわけですね、で、まあ、8が13になったりなんかすると、はい、まとまるものもまとまらなくなる可能性はやっぱりあるわけで、そういうことを重視する人たち、はい、そもそもその、このサミットが始まった時にはそのジスカルデスタンとか、はい、そのシュミットっていう西ドイツフランスのこう首脳たちがですね、こう暖炉のそばでこう、はい、非常にこう何んですか、形式ばらずにインフォーマルって言いますけど、そういうその対話をする場として設定したのがサミットなんで、そうしないと全部大体官僚が仕切っちゃうわけですよ。
で
今回の洞爺湖サミットなんかも非常にヘビーにこう官僚化してますけれども、もともとはやっぱそういう首脳同士のファイアサイドチャットって言うんですけど、この暖炉のそばでですね、
ちょっと膝を突き合わせてみたいな感じ
ですか。いうことが、まあ、なんですか、念頭にあったフォーラムなんですね、はい、このサミットってのは。
まあ、じゃあそれあんまり増やさないと、すごいでっかい暖炉が必要になるとか、はい、まあ、冗談ですけれども、そういうことになっちゃいますよね。
見えないとかね、相手が。
そうですね。
いうことになってしまう。まあ、そういう考え方する人も、まあ、います、はい。で、これはですね、この先じゃあどうするのかっていうと、はい、二通りの考えがあって、やっぱりなんだかんだ言ったって、はい、これだけこう世界経済の比重がインド、中国の方に移っちゃってるとすると、はい、それらを入れないと、うん、そのサミットとしての声に重みがないじゃないかと。
そうですね。
例えば食糧危機の話するのに、はい、例えばそのブラジル入れなくてどうするんだと、うん、それはバイオ燃料なんか含めてですか、はい、エネルギーなんかにも関わるでしょう、と。ちなみに最近ブラジルは産油国にもなりましたけどね、
はい、
そうするとその南アフリカとか含めてですね、こういう国入れるっていうそのメンバー拡大論ってのはこれ確かに一つです、うん、 はい、もう一つはですね、実際にあの進行中のことっていうのはどういうことかっていうと、はい、あのいろいろこう機能別にですね、必要に応じてって言い方でもいいですけども、はい、あの討議の、まあ、場、はい、フォーラムをこう多元化していろいろなフォーラムを組み合わせると、ほうほうほう、もちろんその G8 の首脳会もあると、だけどそのブラジル、中国、インドみたいなものをこう入れたフォーラムもある、
はい、
アフリカ諸国を入れたフォーラムもある、
はい、
あるいはその主要二酸化炭素の主要排出国を集めたフォーラムもあるっていう、そういう形でですね、その必要に応じてこうフォーラムをこう改変していくっていうんですか、あの拡大のものもあれば、やっぱりさっきみたいなそのファイアーサイドチャットみたいなね、暖炉のそばで首脳がっていうようなのもあるという方向にこう多元化、重層化していく、あの方向に今動いてるんだと思いますね。
あ、
はい、
ちなみにこれは私の個人的な考えなんですけど、
はい、
確かにさっき の、 あの数をあまり増やしすぎると大変だと、
はい、
非常によくわかるんで、
はい、
じゃあ G8 のまま数は増やさないけど、
はい、
メンバーの入れ替えをやるとか、はい、そういうことはできないんでしょうかね
例えば、イタリアとかカナダを追い出すとか
です、ね、例えば中国とインドを代わりに入れるとか例えばそういうなんか新たな組み合わせを作っていくみたいなものは難しいんでしょうかね。
これはですね、誰か新たな人を入れるのと、はい、誰かもうすでにいる人を追い出すのはですね、はい、やっぱりはるかに後者の方が難しい。
やっぱりそうですかね
人間のグループでもそうだと思いますけども、でもまあ、あのだからそういうのもあって、はい、あんまりこう何ていうんですか、他者に対して攻撃的でない形っていうのがこう、はい、いろんなフォーラムをいろいろ作って、まあ、あの拡大会合みたいなものをいくつか用意すると、はい、で今回実際あのブラウン、イギリスの、はい、イギリスのブラウン首相がその今回のサミットっていうのはその3種類 の、 その拡大会合があったっていう意味で、形式的に、はい、形式面でユニークなサミットだったっていうあの発言を残してますけども、はい、洞爺湖サミットっていうのはそういうその拡大絡みの話でした時にはですね、あのそういう形式面でこう拡大会合が続いたっていう意味で、非常にこう記憶に残るサミットにもなったんだろうと思いますね。
今後のじゃあ試金石になったような、
はい、いうところもあると思います。ただまあこれはあのフォーラムがいろいろ拡大していく、はい、必要に応じて拡大していくっていうのと、それから実際にやっぱりあの首脳会議自体が、はい、に対してその中国インドを含めた国に門戸を開くと、はい、いうのはこう両立しうる話ですから、G10 になるとか、はい、12になるとかいうのと、やっぱり再びそのアフリカの違う諸国を入れてとか、はい、韓国なんかも入れてとかね、そういうのはこう両立しうる話なんで、はい、あのやっぱりこの話題は消えないでこのまんまあり続けるんだろうと思いますね、
はい、今日のゲストコメンテーター、北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんでした。遠藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。HBC